始まりました映画の話したすぎラジオ第223回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまず近況の話から入っていこうかと思います。マリオンさんいかがされてました？
そうですね、今週はちょっと3本ほど話した映画があるんですけど、
はい、
まずさらば我が愛覇王別姬を見てきました。
おお、
ついに見ましたね。
はい、もう山口さんが愛してやまないと言いますか
世界中で愛してやまないって感じですけどね、
うん、ですね。はい、でまあちょうどね国宝の回の時にも、まあ、話題に挙げたっていうのもありましたし、はい、うんうん、まあ、ちょうどリバイバルでやってたので、あ、これはちょっと見に行こうと思って見に行ったんですけど、
はい、
いや確かにすごかったです。
はい、
うん、まず国宝とのまあ類似点っていうのは確かにあるんですけど、それぞれの国の伝統芸能にまつわる話であり、そこにまあある種人生を捧げてきた二人の男たちのまあ話というか、そこの愛憎みたいな部分っていうのは確かに似てるなとは思ったんですけど、けどやっぱ国宝に足りなかった強度深さみたいなのがこっちにはしっかりとあるなという感じでしたね。お互いにこう仲はいいというか、お互いあの過酷な時期を渡り歩いてきて一躍スターになってきた二人の男たちの話なんですけど、やっぱりちょっとずつずれていってしまうというか、時代にまあ流すのうねりに振り回されるところもあるし、そのお互いが目指しているところの違いだったりもあるしっていう、うん、まあなんかその芸の向き合い方というのもかなり二人実は異なってたりするので、まあそういったギャップとかがあったりもするよなみたいな、なんかそれゆえにお互いを傷つけ合ったりとか、かと思ったらお前しかいないなみたいな感じにもなったりとかして。またその彼らを取り巻くキャラクターたちがまたその愛憎をまあよりこう深め合ってしまうようなところもあって、いやーなんかその互いにその思い合うそのなんか思いの強さが時にこう残酷なまでに相手を傷つけてしまったりとか、一方でその愛の深さみたいなのによりこう感動さされてしまったりっていうのもすごく描かれていて、いや圧倒的な3時間だったなっていう感じでしたね。はい、
めちゃくちゃ面白いですね、本当に。
いやー、すごかったですね。もう、まあ、もうなんか山口さんがうまいこと全部説明してくれてたので、なんか僕からなんか、僕なりの視点でみたいな、ほぼないですけど、本当山口さんのおっしゃる通りだったなっていう感じでしたね。あまりにも狂撃という文化自体が、なんかもう時代のうねりにこう振り回されてばかりで、全く強くないというか、う
ん、
その時の権力者によっていいように扱われたり、一方でこう弾圧の対象にもなったりとか、うん、あまりにもなんか時代って大きすぎるし、なんか何とも言えねえなみたいな気持ちにもやっぱさせられてしまいましたね、うんうん、なんかそこはやっぱり国宝とはちょっと違う、こう、違う感想というかその印象を得るところの一番の大きな要因かなとは思うんですけど、覇王別姬は時代を描いていて、国宝はある意味その芸に報いることみたいなところをなんかすごく抽出したような作品っていうか、なんかそういう印象の違いっていうのもなんかあるかなっていうふうに思いましたね。はい。
うん。まあその権力の側が移り変わってなかったら国宝みたいな話になるでしょうしね、覇王別姬も。
ああ、なるほど。
なのかなっていう気がしますね。
うん。
はい。
シンプルに三角関係の話みたいな。
はい。
風になったりとか。まあ、うん、まあ時代を経ていくとある意味四角関係みたいになっていくんですけど、お弟子ができてみたいな、
なるほど、
とこあったりするんですけど、いやー、なみなみならぬ思いがなんかそれぞれ思惑があってみたいなのがやっぱあるんですよね。そこがこうままならないなというかっていう部分がやっぱしっかり描かれてて、いやすごかったですね。映像もすごい迫力たっぷりでしたし、うん、見事でしたやっぱり。はい、
うんうんうん、
やっぱ映画の側が寄り添わないのがやっぱ痺れるんですよね。
うんうんうん、そうですね。もう本当に突き放してるというか、うん、そこも国宝と違うところかなと思いますけど。 はい、
なるほど、はい、
でもう一本が私たちが光と思うすべてっていうインド映画なんですけど、
うんうんうん、
あのこれも多分ベストに入るかなっていうレベルのすごい映画でした。はい、
うんうん、
あのめちゃくちゃ思い出したんですけど、見ながらあの子は貴族を見た時の感動を思い出しましたね、僕は。
あ、
うん、
はあ、は
あ、うん、
うん、まあこれどんな話かっていうと、まあ、インドのムンバイが舞台で、でまあ三人まあ主人公と呼ばれるような人がいるんですけど、そのうちの二人がムンバイの病院で働く看護師で、うん、まあ二人でルームシェアして暮らしてる。
うん、
でもう一人がその病院で働く食堂で働いてる人かな、がまあ仲良くしてるっていう感じなんですけど、でその看護師二人のうちの一人がもう結婚してるんですけど、ただ旦那さんがドイツに働きに行っていて、で働きに行って最初連絡とか取れてたんだけど、だんだん音信不通というか連絡が全然できなくなってっていう状態。まあそのまあお見合いで決まった相手なんですけど、その人は、はい、でだんだんもう距離が遠く感じられるようになっていくみたいな。でもう一人の看護師はまあ結構若い人で、で彼氏がいるんですけど、ただ彼氏はイスラム教でして、まあインドってヒンドゥー教の国ですんで、まあかなりちょっとそのどうせ家族に言っても受け入れてもらえないだろうっていう、なんかそんな諦めとかもある中でも二人の愛はすごく燃え上がっててというか、だからといって別れようみたいには全然なってない、愛し合ってるみたいな。でもその食堂で働いてる方の女性っていうのが、家に住んでるんですけど、自分の家というか持ち家があるんですけど、その持ち家の土地を奪われそうになってて、でもそのなんかそれを証明する書類とかも全然なくてっていう状態で困窮してるみたいな女性になってて、まあそのムンバイという場所で生きる人々のそのなんというかこう、まあインドの社会ですよね、にある問題というかなんか壁みたいなものっていうのが底はかとなく描かれてくっていう映画で、一方でまあそのそれぞれのまあ人生がどうなっていくのかっていうのがこう、まあ映画を見ていくとすごく分かってくんですけど、まあその彼女たちのままならなさっていうのを描きつつ、それぞれがまあ世界規模と言ったらとても小さな決断というか決意というのを迎えて、この映画がまあ収束していくっていう感じになってて、まあその中小さな決意というか一人一人のなんかその淡さっていうのかが、まあ本当に光のようで、なんかその淡い光が重なって重なって一つ大きなものを作り出してるような映画だったなっていう感じで、本当に光も美しいですし、あとムンバイという街自体の、これも本当はあの子は貴族の描かれた東京と同じようにいろんな人生がそこにあるなっていうのがすごい感じられるような映画にもなってて、これは本当に見事でしたね。はい、
うんうんうん、
僕もこれ見てて今週、
あ、ほう、はい
はい、あの見てるんですけど、そのまずムンバイっていう土地をああいう風に描いて映画って見たことなかったなというか、
そうですね、
その、うん、都市としてのムンバイっていう、
うん、
なんかそこの視点で見れたのがまず、まあ、単純に新鮮でしたし、
うんうん、
あ、女性専用サイロとかあるんだとか、
そうですよね、なんかあんまり知らなかったですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそ
う、うん、インドの大都市ってどんな感じなんだろうみたいなのがよくわかる映画でもなってましたよね、
うんうん、そうなんですよね。でなんとなくあのこの映画夜のシーンが結構印象的だなってずっと思って見てたんですけど、
うん、
あの子は貴族も僕も確かにこの作品連想したんですよ。その強固なシスターフットでのこの緩いシスターフットというか、
うんうん、
こう女性たちだからこそできる緩い連帯みたいなものを描いてるって意味で、それも思ったんですけど、もう一個、夜明けのすべてもちょっと近い感じの作品だなっていうのは見てて思ったところで、
うんうん、
まさにその都市の夜っていうところの、まあ、まさに光ですよね。そこの光の一つずつに暮らしがあるわけですけど、なんかその暮らしのレベルのお話をここではやってますよっていうことを描いてるし、うん、あと思ったのが、その夜こそその人のある種、その、自由な人生なんだっていう風な描き方をしてる気がしていて、昼間っていうのはある程度仕事があったりとか、何かの使命で働いていたりするんだけど、夜になるとそこから解き放たれて自由になれるっていう。
うん。
だからこそなんかこの映画はすごい夜を印象的に描いてるし、そこにあるその、社会っ から一瞬こう断絶させる、されることでよって生まれる夜の自由みたいなものを綺麗に描いてるような気がして、なんか夜明けのすべてとかでもそういう風なことが描かれている場面があったようにも思うので、なんかそういう意味ですごい、なんか綺麗な映画だなって思いながら見てました。
めちゃくちゃ好みの映画な気がするなっていう。
いや、もう。うん。絶対好きだと思いますんで。うん、見てほしいですし、もう、これは多分、いろんな人のベスト10とかに入ってきそうな映画だなっていうレベルの作品です。本当に。
うん。うん、うん、うん。
いや、もう、もう終わった後僕はサントラ聞いちゃいましたよね。最後のね。あれね。はい。
ちょっと変わってるんですよね、あのサントラね。
うん。そうですよね。ちょっと変わってますよね。
うん。
いや、もうちょっとあのラストはちょっと忘れられないなっていう言いましたけど。
印象的なというか、もうラストの絵だけでちょっとポスターにしてほしいというか。
そうですね、うん。本当に絵も美しいんですよね、本当に。
うんうんうん。
なるほどな、は
い、で、あと、もう一本が、メルトっていう映画を見たんですけど、
はい。
これあんまり深くは言わないんですけど、
はい。
めちゃくちゃきつかったです。
はい。
で、まあ、これ予告編ご覧になられたら大体何を描いてるのかわかるんですけど、まあ、まあ、端的に言うと性加害を描いてる映画になるんですけど、とても辛いです、
うん。
あの、プロミシングヤングウーマンとかが可愛く見えるレベルのその辛さというのを土正面から描くみたいな映画でしたね。はい。で、まあ、監督さんも女性なんですけど、うん、結構ちょっとこれどうやって撮ってんのかなみたいな。これ、かなりちょっと役者側が心配になるみたいな。これどう、うん、大丈夫ですかみたいなこともしっかり描いてしまってて、ある意味やりきってる。
うん、うん。
けど、ちゃんとそこは計算されてちゃんと撮られてるなっていうのもすごいよくわかるみたいな映画になってました。はい。本当に、まあ、メルトっても溶けるって意味ですけど、もう本当に、溶け出してしまったが最後なんですよねっていうのがだんだんわかるんですけど、映画を見ていくと、うん、そうなんですよね。もう戻らないんだなっていうことをすごく思い知らされる。そのまま帰っていただくみたいな映画になってて、本当に辛いというかかなりきつい映画でしたけど、すごい映画でした。はい、すごい映画だと思うんですけど、なかなかちょっとおすすめですとはちょっと言いにくいなみたいなタイプの映画ではありましたけど、
うん、
はい。
なるほど。
ちょっと見てない立場であんまりこう見たこと言えないな。
まあまあそうですね。
こういう映画かなみたいなのを今想像して喋ろうとしたんですけど、
うん、
それをしない方がいいだろうなと思って今ちょっと喋るのやめました。うん。うん、
そうですね。はい。また、まあ、もし今ご覧になられたらまあちょっとそういう話できたらいいかなと思うんですけど、まあちょっと僕からはこのぐらい、うん。で、話はとどめとこうかなと思うんですけど、でも、すごい映画でした。はい。映画としてはすごいと思いましたけど、とてもきつかったですという、はい。映画でした。
なるほど、
はい。うん。はい。今週はこんな感じです。
はい。では、大石さんいかがでしたか？
僕も、私たちが光と思うすべて見て、先ほどちょっとマリオさんのところで感想を喋ったのがあるのと、あと、まあ、旧作というか配信できてたので、実は一回劇場で見てるんですけど、公開当時体力的にも精神的にも限界で、ほぼ見たことになってないというか、3シーンぐらいしか覚えてない映画があって、それを改めて見たんですが、ザ・バイクライダーズを、見てきました。
はい、ああ。
まあ、めちゃくちゃ傑作でしたねっていう。
うん、
うん。すげえ、良かったっす。なんていうんですかね、そもそも、加害性のない集団というか、単純に本当にクラブとして、
うん、
遊びとしてのクラブとして出来上がってきたものが、徐々に犯罪集団になってしまうまでの、うん、こう、一連の流れを描いてる。まあ本当に実在したファイトクラブって言っていいと思ったんですけど、見てて。
うん、うん、うん。
なんか、そのホモソーシャル的な嫌さみたいなものの方が結構、中心にあるのかなって、多分、公開当時、うつらうつら見てた時は、そういうふうに思ってたんですけど、なんか見直してみると、うん、どっちかっていうとこれ哀愁の方が勝つんですよ。
うんうん。
で、というのも、ザ・バイクライダーズって内側にある男性的な視点から語られるんじゃなくて、それを冷静に見る女性の視点で語られるところが多分ポイントなんだろうなと思っていて。
うん。
そのオースティン・バトラーが演じる、その主人公の、まあ、妻になる人の視点からずっと彼らの歴史っていうのが語られていくわけですよ。だからちょっと外野というか、ちょっとメタ視点というか。
うん。
だから、映画の構造的に、その内側からこう、ファイタークラブ的にこう、フラッとくるような厚さみたいなものが描かれていくことよりも、すごく一歩引いた批評的な視点で、ある種歴史を語るかのように、その男性的な集団が生まれて、そしてそれが悪しきものになっていくまで、トキシックになっていくまでを、なんかただただ遠くから眺めているような感覚。
うん。
なんかそれはちょっとそれこそ、あの、鎌倉の13人って大河ドラマありましたけど、あれに近いなというか、
うん、
本当歴史物的な視点で、うん、あの、見てるからこそ、なんか、嫌さよりも哀愁が勝つっていうバランスで描けてんだろうなと思って、
うん、
なんかそういう意味でもすごい、あの、いい映画だなって思いました。
うん、うん。
いや、もう僕も大好きなんですけど、もう僕も喋った覚えがあるんですけど、
うん、うん、うん、うん。
はい。
そう、あの、で、大石さんがおっしゃられたように、その、観測する女性の視点から語られるっていうのは本当そうで、で、しかもそれをやってるのが、最後の決闘裁判のジョディ・カマーっていうのもなんかすごいなんかね、重なるっていう感じありますよね、うん。うん。
そうなんですよね。まあ、まさに最後の決闘裁判でも語る側というか、ある最後の語り手としてのポジションでしたけど、
うん。
そう、まさにその感じで、その、ジョディ・カマー演じる妻の視点も、なんていうか、なんだかんだ嫌いじゃないぐらいのバランスで描けてるのもまた絶妙にいいんですよ。
そうですね。うんうん。
そう。
あの、わかります。
心底嫌いな部分もしっかり、あの、トキシックな部分もすっげえ嫌なシーンとかあるんですけど、
うん。
とはいえなっていう視点もしっかり留めてるあたりが、この映画うまいところで、
うん、
う
ん、うん。
そう。だから、悪しきもの、もちろん悪しきものなんだけど、その悪さの手前にはすごく、良かったものというか、輝かしいものもあったはずだよねっていうバランスで描かれてる。
うん。
うん。なんか、そこに、だからこそ虚しさが、とか哀愁が、すごい、ぐっと来ちゃうというか、切なさというか、そういうものが、染み入ってくるんですけど、なんかその良さがこの映画にはしっかりあるなと思って。
うん。
うん。いや、めちゃくちゃ良かったですね。
なんか、すごい、なんでしょうね、多分、世の中の不良と呼ばれる人たちって、あの寂しさをかなり共有しているんじゃないかなっていうのは、思うんですよね。
うんうん、
いや、でもそんなことね、俺たちって最高だぜっていう感じを摂取したくて、多分クローズとかっていうのを摂取したりすると思うんですよ。ワーストとかクローズとか。
そうです
ね。だと思うんですけど、うんうんうん、いや、でもそれ、本当にその表面の皮を一枚剥いだ瞬間にめちゃくちゃ寂しいものがそこにあるとは思うんですよね。
うん、うん、うん。
で、結構不良ものでもそういうのを描いてる作品もあるじゃないですか。
確かに確かに。
うん。で、それを、まあ、両方描いてるものもあれば、完全一側面に割り切りましたみたいなのもあれば、本当に本作みたいな、もうなんか寂しさだけを描き続けるみたいなのも、
うん、
結構不良ものもバランスってそれぞれだなーってちょっと思ったりはしますね。
うん
うん、確かに確かに。それこそまあ、不良もののその先にあるギャング映画とかもちょっとね、あのアイリッシュマンとかはまさに寂しさに振り切った映画だったりしますしね。
うん。
うんうん、
いや、ほんとこのチームの最後とか見るとすげえ寂しいなって思うんですけどね。
そ
う
な
ん
ですよね。
うん。
そう。寂しいんだけど、でも、それぞれがそれぞれの中で割り切って生きている感じもまたね。
そんな。いや、本当にマジで最初は、バイク好きだよね、みたいな、人たちの集まりだったはずだったのになっていうね。
うん、
どこから間違えていったのかな、みたいなね。
うん。
いうのはありますよね。
いや
ー。廃炉の無限とかもろっこれですよね。
確かに。確かにそうか。
ただのバイカーだったはずなのに、もうゴリゴリの暴力集団に見つまりかなってるな。
そっか、確かに。思いっきりバンダルズかもしれないですね、それは。もうモデルが。
うん。
そう、なのでなんかその、ホモソーシャルっていうものを考察する意味でもすごい面白い映画なので、ぜひぜひおすすめですという感じでございます。はい。腰はこんな感じです。
はい。僕はですね、テーマ作品以外に映画を見てなくって、 まあ、特にその映画に関する近況はないんですけど、ちょっと最近にわかにですね、古代中国の話にちょっとハマってて、
ほうほう、
はい、最近もう YouTube で古代中国の解説動画かマジック・ザ・ギャザリングのプレイ動画ばっか見てるっていう
、ま、
それしか見てないんですけど、そのきっかけになったのが漫画なんですけど、東州英雄伝っていう台湾の作家さんで、チェン・ウェイっていう作家さんが書いた90年代の漫画があるんですけど、もうペンとかスクリーントーンを使わずに墨とか手で書いたっていう作品なんですけど、まあ、まず絵が上手すぎてもう漫画じゃないっていう、まあ、っていう凄みがあるんですけど、まあ舞台としてはその東州っていうのが、いわゆるその春秋戦国時代のことなんですけど、
はいはいはい、
まあその時代にいた英雄たちを描いてる漫画なんですけど、まあそれを見て、あ、古代中国すげえっていうので、ちょっともう本当にこの一週間ぐらいで急に古代中国面白いってなってて、ちょうど、古典ラジオが今、幸運と劉邦なんですよね。はい、タイムリーにも。
聞いております。はい。めちゃくちゃ面白い。
はい、まあ、ちなみに、覇王別姫って幸運と愚美人のことなので、まあ、その意味でも、はい。
そっか。四面楚歌の人ですよね。はい、合ってます、
はい、そうです、そうです。官軍に囲まれた状態でその歌を歌われて、心が折れるっていう、
うんうんうん、
で、まあ春秋戦国時代はその手前だから、秦が中華統一を成し遂げるまでのだいたい500年間ぐらいなんですけど、うんうん、もうねスケールでかすぎて、一個一個のまあ一人の英雄にスポットを当てた短話のエピソードが何個もある漫画なんですけど、本当にその春秋戦国時代の前後をいろいろザッピングしながら描くんで、一つのエピソードで描かれたエピソードが別のエピソードでもはや伝説とかしてるみたいな。
ああ、なるほど。
スケールでかすぎて意味がわからないんですよね。
うんうんうん、
そのなんか、まだその時代って日本が邪馬台国もない時代ぐらいなんで、
うん。そうっすよね。
本当に中国の時代のスケールって意味わかんねえなっていうのが面白くって、うんうん、あと、なんでしょうね。本当にその時代の、まあ英雄って呼ばれる人たちの気性って、本当に頭おかしくって、何万人も普通に虐殺とかしまくるんですよね。
いやー、そうっすよね。しかも、生き埋めでとかね。はい、とんでもない方法でありますよね。
はい、うん、あと、まあ、倫理観ももはや今の我々からはちょっと理解しがたくて、もうすごい勢いで自害していくんですよ。
命が軽い。
いや、そうなんですよ。で、実際、その一つのエピソードの中でも、この頃の男児たちの命はもう虫のように軽かったからこそ、みんなその伝説に残ろうと必死で生きたのだみたいなのが語られるエピソードがあって、
うんうんうん、
なんかその、そうするしかなかった人たちの、本当に2000年以上前の、うん、なんかすごいエネルギーを感じるんですよね。
うんうんうん、
あと、同時にすっげえ怖さもあって、
うん、
もちろん現代って倫理観がそもそも違うから、そんな何十万人を生き埋めにしようとか言う人って出てこないとは思うんですけど、でもその気性を持ってる人って絶対いるじゃないですか。
はいはいはい、
世界のどこかにいるし、日本にも絶対いると思うんですよ。世の中のルールが違ったら何十万人を生き埋めにしてたような人がいるんだろうなっていうのに想像を及ばせると、いかにそういう人と出会わないように生きていくかって結構大事だなってちょっと思って
。ああ、なるほどな。
うん。いや、力を発揮してないだけの幸運みたいな人が現代にいるんですよ、きっと。絶対出会いたくない、本当に。
そうですね。だから、現在だったら幸運はどう生きてんだろうなとか、やっぱ考えちゃいますよね。
多分、スタートアップとかやってむちゃくちゃやってるんだろうなって思うんですけど、うん、でもさすがに人は殺してないと思うんですよ。
そうっすよね。
あ、もうしてるかもしれないけど。はい。
いや確かに、そういう可能性もあるか。
はい。でも、多分、裏社会にはいないと思うんですよね。
うん、うん、うん、うん。
幸運は覇王を目指すから、 多分表の世界にいると思うんで、多分今ビジネスの一番熱いところでむちゃくちゃをしてる人が多分こうなんだろうなとか。
そうだな。まあ、あの当時は殺すってことで、その首を取れば勝ったっていうルール設定だったからいいけど、多分現代だったらそれをこう、なんだろう、ベンチャーを買い上げたらなのか、
はい、
それともその何かの技術を奪い取ったらなのか、まあ多分別の形で倒すっていうことを多分やる人ですよね、はい、あの人はね。
そうだと思うんですよね。単に裏社会に行って暴力の世界で生きていくとかでもない気もして。
うん、うん、うんうん。
いや、ちょっと怖えってなって。
なんか、あの時代の人たちの話聞いてると意思決定のスピード早すぎてちょっとビビりますよね。
うん。あと、まあその、死ぬこと前提でいろんな意思決定。
うん
してるよなって。自分も結構な確率で死ぬよなっていうのを前提にしていろんなものを考えてるの、すごい想像できないですね。やっぱあの、死なないこと前提でいろんなものを設計してるから、今、我々。死ぬことを前提に設計する人たちって、ちょっと考えが及ばなすぎて、ちょっと面白いなって。あ、面白いって。ちょっと言葉遣い難しいんですけど、興味深いなと思って、今、すごい、うんうんうん、あの、ちょっといろいろつまみ食いしながら、この古代中国のほのかな前方を甘づかみしたいなって思いながら、まあ今はもう単に勉強というよりはコンテンツをパクパク食べてるぐらいの温度感なんですけど、楽しいなと思いながら、
うん、
はい。あと、まああの、本当にあんま関係ないんですけど、この作者のチェン・ウェンさんのエピソードみたいなのが巻末にあるんですよね。
はい。
で、好きな映画とかっていう中に、洋特集の恐怖分子っていうのがあって、これエドワード・ヤンじゃねえかと思って。
そうですね。
だから、エドワード・ヤンがちょうど世に出始めたぐらいの頃にこの作品を書いてたんで、なんかこんなとこでリンクするんだみたいな。
確かに。確かになあ、そっか。90年代ですもんね。
まだクーリンチェも、まだ世に出るか出ないかぐらいのタイミングなんで。
うんうんうん、
いや、なんか、そこも歴史を感じるなって
、うん。確かに。すごいですね。
それこそ、あの、春秋戦国時代とか、あとは、四季あたりのモデルにした映画とかって、あんまり僕知らないんですけど。
はい、うん。ないですよね。ちょっともう、三国志ぐらいまで来ちゃいますもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。そう、まあ、そうですね。レッドクリフとかはまさに三国志のね。
はい。
戦いですけど、赤壁の戦いですけど、なんかなかなかそこまで遡るって映画としてってか映像として見ないなと思って。
それか僕らが知らないだけで、まあ中国本国では普通に作られてるとかっていう可能性も全然あるかなとはちょっと思ったんですけど、どうなんでしょうね。
まあ、それこそね、四季なんかはおそらく日本でもずっと読み継がれてるものですし、映像化しても日本でも受けるんじゃないかな。それこそ古典ラジオの話聞いてる限りは絶対映像化したらおもろいだろうなって思っちゃうんで。
いや、でも、あの、やっぱ倫理観理解できないですよ。彼らの言ってる。
そう、なんか、倫理観そこの曲フォークすぎて面白いんじゃないかなってちょっと思ってるんですけどね。なんだろう。
ちょっと、半分宇宙人の話としても見てるとこがあるというか。この人たちが言ってる人とか義っていう概念、僕たちが知ってる人や義と違う概念やぞってめっちゃ思いますもん。
あ、それ思います。わかります。でもなんか、北欧バイキングを描いた映画とか、ちょっとそういう節あるじゃないですか。
ありますね。
すげえ倫理観で動いてるな感は、まあ、ありますよね。ノースマンとか見るとすごいよくわかりますけど。
そうそう。なんか、そういう感じで描けるんだろうなと思うんですけどね。話とか見る限りは。
あと、あの、好きな映画他に、あの、ラストエンペラーとか上がってたんで、そういうの好きなんだと思います。
そうなんだ。
ああ、なるほどな。
東州英雄伝よかったら、あの、絵だけでも見てみてください。絵うますぎってなります。
いや、ちょっと興味出ました。
うん。全然知らなかった。
はい。そんな感じで、テーマトークを入っていきたいと思います。